アロハー、ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え始まりました。よろしくお願いします。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、始まった。
はい、
はい、始まりました。はい、私プロジェクトお花というママボランティアグループをしていますルーベシュゆうことのおしゃべりポッドキャストになります。最初にお伝えしましたナナナの萌えはハワイ語で夢を諦めないでという意味なんですね。三田市を中心として活動をされておられる女性と、彼女たちが追いかけている夢、または追いかけながらワクワクしているお話を語り合いながらワイワイおしゃべりするポッドキャスト番組となっております。前回のゲストですね、ミラクルウィッシュのマスこと増田さんに来ていただきまして、この前で多分皆さんに伝えてないんですけど、数珠つなぎなんですよ、一応。それ言ってた？言ってないなと思いながら言ってたんですけど、1回目の、方からの数珠つなぎで、どんどんいろんな素敵な女性とつながっていってもらえたらなと思っております。今日のゲストはこの方です。はい、どうぞ。
はい。ただいまご紹介に預かりました医療法人社団生産会の大前美鈴です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチ。お仕事、今、パッパッパッと言われると、はい、OK、そこでお仕事してはるけど何の仕事の人という感じはするんですけど、
はい、
大前さんぜひお仕事を教えてください。
はい、現在は三田市総合福祉保健センター内にあります三田市障害者総合相談窓口聞いてネットで勤務しています。
あれよね、何側、向こう側
そう、
向こう側沿いにある、
そうです、川よけ。
そうそう、ほら、私もそうなんですけど、三田市で子育てされておられたら確実に行く、なんて、検診の場所ですよね。
そうです、そうです。
ね、
検診の場所です。
行ったよね、覚えてます、はい。で、これから行く人もいると思うんだけど、あそこの1階でいらっしゃる。
そうです、あそこの1階にいます。
はい、主にどういうお仕事になるんですか、はい、お前さんのされておられる仕事。
主に、障害がある方のお困りごとや、希望する生活を聞いて、福祉のサービスにつなげたり、それから金銭の管理をお手伝いして、安心して生活を送ることができるようなサポートをしています。
それは年齢問わずというところになってくるんですかね。
そうですね。一応、大人の方、が多いですけれども、児童のご相談もお受けしたりしてます。
じゃあ保護者の方から、
保護者の方から、はい、そうですね。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ね、パッとお話をいただいて、あれ、今日は福祉のお話を聞けるのかしらと思っていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけども、大前さんご自身がどんなお仕事をしてこられて、やっぱりそのね、皆さんも一緒だと思うんですよ。多くの方がそうだと思うんです。一企業であったり、いろんな事業の中でお仕事をする職員、スタッフとして仕事しながらも、やっぱり見えてくる、こう、なんていうのかな、自分が追いかけたくなるような夢とか、そういったものってきっと出会える、なんていうのかな、きっかけだったり、そういったものがあると思うんですよね。それを、いかにこの働きながら、大前さんが見つけてこられたかっていうところを今日聞かせてもらえたらなと思っております。早速、お前さんの追いかけておられる夢っていうのは何かありますか？
そうですね。私は法人内のゾウさんの足音というところで、療育の現場で8年間勤務していたんですけど、ゾウさんの足音では応用行動分析と言って、簡単に言うと、子供のいい行動を増やして、子供しくない行動を減らすという療育をしているんですが、私がその行動の勉強をする中で、ペアレントトレーニングっていうものに出会ったんですけど、 まあ、療育のスタッフだけがお子さんのいい行動とか好ましくない行動にアプローチをするだけじゃなくって、うん、親御さんにもお伝えすることで、うん、一緒に楽しく子育てしていけたらいいなというのが私の夢です。
なるほど。それで今いくつか、
はい、
何仕事用語、
はい、仕事用語
が出てきたので聞いてもいいですか。
はい、
あの療育っていうのは一般で言うとどういったものになるんですか。
そうですね、発達に、うん、まあ、遅れのあったり、うん、ちょっと問題があったりとかするお子さんたちが通う、うん、なんて言うんでしょうね、そういう場ですね。
学び場
とか、そうですね、うん、習い事ともまたちょっと違うし、うん、まあ、お教室みたいな感じ、まあ、いろんなそういう場所があるんですけど、まあ、そういうお子さんの支援をするという、
その支援というところが、はい、そのさっき言った応用行動分析に基づいた支援、はい、
そうですね、
ということなのかな。ゾウさんの足音さんでされているのか、
は
い、
そうですね、ゾウさんの足音ではその応用行動分析って言うんですけど、うん、あのそのプログラムを使ってでお子さんにアプローチしていきます。
実際何歳ぐらいのお子さんが来られてるんですか。下っていうのかな、スタートでやっぱり始めれる年齢ってあるんです。
だいたい1歳半の検診とかでこう検診で分かったりする方が多いんですけど、はい、まあ、ちょっと半年ぐらい様子見て2歳ぐらいから通われる方が多いかな。
それは
2歳3歳とか
親子で受けるの2歳。え、だって母子分裂できる。
そうですね、
母子分裂でやる、まあ、基本
そうです
ね、はい、じゃあママが預けて、はい、お子様だけがちょっとあの預かって、うん、何分とか結構な時間長いですか。
そうですね、だいたい50分から
それぐらいですね。おー、すごい、はい、へー、はい、先生と一緒にそのトレーニングを受ける。
はい、
実際その、まあ、療育の現場で8年おられたっていうことなんですけど、
はい、
今はもうそこは少し離れつつ相談窓口にいらっしゃる。
そうですね、
なるほどなるほど、はい、でも実際それに離れたんだけどそのペアレントトレーニングっていうことをご自身の夢として今言っていただいたんだけども、はい、まあ、それがすごい大事やな、これもうちょっと自分の中ではもっともっとこれからも大事にしたいなって思っておられるってことですよね。
そうですね、うんうんうん、まあ、仕事を通してで、まあ、その ABA 応用行動分析の勉強する中で、うん、そのペアレントトレーニングに出会ったんですけど、うん、まあ、そのこの療育方法とか、うんうん、まあ、子育てに関することでもあるんですけど、うん、なんかこれってすごくあのどの親御さんにとってもすごく必要なことなんじゃないかなと思って、これはもっと伝えたいなっていうふうに思いました。
その今言ったみたいに、まあ、療育って言っていわゆる私の、ね、息子もそうなんですけど、はい、あの高機能自閉症というものを用いててやっぱり療育を長く受けてるんですけど、そういったお子さんではなくても普段の子育ての中にも活かせるんじゃないかなってこと。
そうですね、それはすごい、あの行動にアプローチするので、
はいはいはい、
まあ、実際私たち大人、うん、もう人間って動物なので、うんうんうん、行動にアプローチできます。
例えばの話を してもらっていいですか、はい、例えばどういったトレーニングがあるんですか。ベーシックなやつ
、うん、まあ、最初は、まあ、物の名前覚えたりとか、
はい、
タッチするとかっていうところから始めるんですけど、まあ、ゾウさんとか車とか、うん、パンダとかっていうのをこう機上に並べて、うん、で先生がパンダって言ったらそれを聞いて、
うん、
頭の中でこの3つの中からそのものを認識してタッチするとか、
まあ、そ
ういうとこから
それができた、
そう
できたよね、
できたって言って、うん、まあ、それが基本のパターンなんですけど、ほうほうほう、何か先生が指示を出して子供がいい行動をしました、うんうん、じゃあ上手できたねって言って褒めるっていうのが、うん、こう一連の流れとして ABA ではやっていくんですけど、
できたを褒めてあげるっていうところ が一連の完結、やっぱりそこが。
そうです。褒めたで終わりです
。褒めたで終わり、
はい。指示を出したら必ず褒める。
おお、それはあの子育てに大事。
大事ですよね。大事。大人も大事です。
あの、スルーしちゃう時がある。
そう。
完結した時に、スルーしちゃうよね。
そう。だからもう指示を出したら、もう当たり前じゃなく褒めてあげる。
で、それ例えばね、はい、今ふっと思った、その、どう言ったらいいの？褒め言葉のバリエーションはあるの？それともやっぱり療育っていう現場だとある程度一律の褒め言葉を投げかけてあげる方が大事なの？
そうですね。最初にあの、指導してくれる先生がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、その方から言われてびっくりしたのが、うん、褒め言葉のバリエーションを20個以上って言われたんです、
う
ん、
おちょっと待ってようできたな。
そう。
ほうほうほうほう。20個あるかな。
20個以上、うんうん。やっぱ子供も飽きるし、そのバリエーションがいっぱいあることで、あの、お子さんも、こう、あ、褒めてもらえた。あ、この言葉って褒め言葉なんだな。嬉しいなっていうのが、こう、どんどんどんどんこう、蓄積されていくので。
へぇ、え、ちょっと言えます、皆さん。私ちょっと待って、今、か聞きながら20個。
そうそう、最初のほんとみんな上手しか言えない。
そうよ。well done よ。あの、我が家は英語で、ね、家は英語なので、うんうん、基本英語でのそういうやりとりがあるんですが、ちょっと待ってね。あの、読み聞かせわかります？はいはい、あの、ほら、1年生、2年生で、なんていうのか、読み聞かせじゃないの、あれ。本読み、音読の宿題ってあるんですよね。うんうん、低学年とかね、うん
うん。あります、
ね。あれで、サインしないとダメでしょ、
うん、
あれ。
はい、はい、うん。
そしたら、一応そこもね、英語で書くのね、私たちは。
はい、はい。
ダディが書くか、私が書くかなんだけど、うん、3つぐらいしかパターンがない。
20個。20個以上。
Good job. Well done. ちょっと待ってね。本当。
そう。
意識したことなかったな。
そっからもう、自分でこう、ね、いろいろ考えたり、調べたり、他の人の盗んだりして、
大事。
そう。あとはまあ、声色を変えて、上手っていう時とか、うわぁ、上手とかっていう時とか。
ちょっとそれやっていい今日。
そう。
うわぁって言われると、うわぁってなるよね。
大人も嬉しいってことは、子供も絶対嬉しいはずなんで。
それを用いたトレーニングを、その今言っていただいたペアレントトレーニングは親御さんが習えるっていう理解
です。そうですね。
合ってます。
そうですね。そのまあ応用行動分析を、うん、まあ、親御さんが、あ、こういう原理で子供っていい行動が増えるんだとか、悪い行動にも最後に何かご褒美がある、子供が何か得をしているからこそ増えるっていう考え方なので、まあそこにこう、その原理を分かった上で、じゃあ お母さんたちもお家でやってみようよっていう、まあ教えたい行動であったり、あとはやめてほしい行動であったり、そういうことにアプローチしていけるんだよっていうのをお伝えするっていうことですね。
実際そのまあね、保護者の方々にこの今やってるね、先生たちと一緒にやってるペアレントと、あ、ごめんね、療育を、
はい、
ペアレントトレーニングとして一緒にやっていきましょうって言った時ってどんな反応が返ってきます？やりますっていう人もいるとは思うんだけど、まあ、実際どう？
実際はやっぱりなんか、うん、私たちがトレーニングされるのっていう、なんか保護者側が、うんうん、私たちなんかトレーニングしなきゃいけないのみたいな感じで思われる方もいらっしゃるので。
名前がね。
そうなんですよね。なんかもうちょっと。
そう、わかります。最初私も聞いた時はそう思った。
そう、そう、そう。うん。ね。なんかもうちょっとこう、やんわりとした言葉があったらいいなって私も思うんですけど、そうですね。まあもちろんやってみたい、学びたいっていう人もいらっしゃるんですけど、やっぱりちょっとこう構えてしまう方が多いかもしれないですね。
はい。その取っかかり、最初にペアレントトレーニングでこう大前さんが大事にしてることとかあるんですか？初めてこう受けられた方とかと、うんうん、まずはこれっていう何かお渡しするスキルってあるんです？
まずはこれ、
うん、
まずはこれ。
だっていろんなプロセスがあるんだよね。
そうですね。一応こう、うん、まあ、5日とか6日とかのトレーニングが
なるほどなるほど、
うんうんうん、そうですね。
そのプログラムに沿って、
う
ん、受けてもらう。
でも私が まあ、大事だなって思うのはやっぱりお母さんも無理なく、お子さんも無理なく、
うんうん、
続けられるような課題を設定したり、
うんうんうん、
なんかやっぱりすごいハードル高いことをお子さんにやらせようと したりする方もいらっしゃるので、あのもうちょっとでできそうだなっていうハードルのところをあの
それ、ね、
設定する、
そのね、はい、見極め難しいのよ。
そうですね、難しいね。
そうなの、あ、間違えた時のあの悲惨さ、違う。あかん地雷の方やったみたいな、
ね、
そうそうそうそう、
ね、あるある。
なんだけど、そのちょっとね、ちょっと先の、
そう、ちょっと先の
みたいな。
そう、だからそう、さっきの、うんうん、あの地雷踏んだなとかっていうのも、やっぱりもう一つ私が大事に思ってるのはよく観察するっていうことだと思うんですけど、あの失敗した時もよく見てるから失敗したなって思うと思うんですけど、うんうん、あのじゃあ次どうしようっていう風にまた考えれると思うので、
すごい、それね、うん、実は今日の午前中の、うん、午前中の朝一9時から私ちょっと別の打ち合わせに入ってたんですけど、うん、そこで全く同じ話してた、あの失敗で、うんうん、次の何かのきっかけ、気づくきっかけだったり、うんうん、学びだから失敗は失敗じゃないっていう話で大盛り上がりした。あのそっちはちょっとあの企業女性のサポートなんですけど、それと一緒やね。まあ失敗しちゃった先の話だけど、
そうそう、
地雷の方やったと思っても それはそれで何か次につなげるきっかけだよっていうことですよね。
そうですね、なんかよく観察するっていうのを、うん、なんかお子さんの表情であったりとか、また次にお子さんがその行動したっていう時はお子さんがそのいい行動だと思って学習したっていうことなので、
そうなのよ。あのそのルーティーンありますよね。彼らって言ったらあれなのかな、
う
ん、まあ、あのある一定のね、うちの息子とかももう本当にそれなんだけど、また同じことしてるみたいな、ルーティーン化される
うんうん、うん、
いいことも悪いことも、
そうそうそう、
あります。やっぱりそれって
そうです、ね、
あるあるなのかな。
まあ、そのあの行動をして何かいいことがあったらまたやるっていうのは何かそこにご褒美があるから、
なるほど、
またその行動を繰り返すっていう原理になります。
それを繰り返して丁寧にやっていってあげるのが今ゾウさんでされておられる療育っていう理解で合ってる。
そうですね、
ほう、
そのいい行動を増やすために、うんうん、まあ知識であったりとか、まあコミュニケーション、言葉、いい言葉使ってる時とかちゃんと褒めてあげたりとか、まあそのいい行動に対してきちんと褒めてあげるっていうのことで、こうお子さんの理解が深まったりとか、コミュニケーションのする言葉とかを学習していったりするんですけど、
そのね、もう私もそうなんだけど、もう彼もうちの息子も療育という場にお世話になって5年6年ぐらい経つのよ、うん、でもやっぱりさ、日々隣にいてるとさ、成長ってどれかなみたいな時があるのね。でも実際やっぱりほら療育の先生方って、うん、あの本当に真摯になって見てくださってるから、はい、やっぱ見えてくる、その療育の現場でこの子供さんのこう積んでいてくれてる成長っていうのはやっぱり肌で感じるところってやっぱりあるんです。
そうですね、ありますね。なんかあの私たちの使ってるプログラムが、まあ、初級課題とか中級課題とか上級課題っていうふうに分かれているので、はいはい、でまあモデル年齢みたいのがあって、うんうん、2歳ぐらいだったらこういうことができますよとか、物の名前を言ったらこうタッチできますよとか、それが少し言えますよとかっていう、こうちょっとずつ段階があるので、まあ、そのいい行動を増やすとか知識を増やすっていうことをしていくと、ちょっとずつその課題が上がっていくっていうのがもう目に見えてわかるし、そうですね、私がその出会ってで、まあ、そのこの療育をね8年やってたので、うんうん、まあ、一番最初に関わったお子さんが、まあ、中1とかになっていて、
ほう、
そうで、うん、会った時にあの私に会釈をしてくれたっていうことがあって、もう本当にあの時やってよかったなっていうのが、
成長、毎回こう、お前さ、この話何度かしてくれんねんけど、毎回泣きそうになってる、
泣きそう、
私も泣きそうにな
って
る、そう、で2人で泣きそうになってるのよね。 そう。でもやっぱそれを、やっぱりそのペアレンツトレーニングという、うん、言ったら一つのまたスキルを得ることで、やっぱお母さんたちとも同じことをこう、感じ合いながら勉強していけるよっていうスキルなんだよね。
そうですね。本当にお家でもできることなので。
実際やっぱり受けてみられた方々ってやっぱり変化ってあるんですか？
はい、あ、そうですね。ペアレントトレーニングをやっている最中でも、うん、まあ、宿題みたいのがあるので、1週間これをちょっと続けてみてね、みたいな感じでお母さんたちにこうお出しするんですけど、まあ、その中で、お家で、例えば、靴を並べれなかったっていうお子さんがいらっしゃったんですけど、お母さんはもう靴を並べたい。並べさせたい。本人に並べさせたい。でも、なかなかやっぱうまくいかない。で、まあ、お家で、じゃあどうやったらうまくいくかなっていうのを相談してくださって、うんうん、お父さんと一緒に、靴箱を作った。
ほう。
で、お子さんの靴の入れる場所っていうのをもう視覚化して分かりやすくした。で、そこにお子さんも一緒に手伝いをしたらしくって、靴箱を作るっていう
の。あ、その工程大事かもしれない。
そう。ね、その、靴をね、並べるっていうだけをこう教えるんじゃなくて、こうみんなでこう一緒に考えて、どうやったらできるかなっていうのを考えてくださって、それが、あ、これはここにしまうんだっていうのをお子さんが学習して、で、それができるようになったっていうのを聞いたときに、なんかやっぱりこうお家でみんなで考えたり、一緒にこうやったらできるかなっていうふうに考える時間ってすごく大事だなと思って。
それのきっかけになるんだよね、きっ
とね。そうですね。
なんか結局、親として言えるのは、何から手をつけたらいいかわからないっていうのがあるのよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう。なんかこの子支援必要やし、なんかしてあげないといけないけど、うん、それが何かわからない。まあ、だから療育っていうのがあるんだろうけど、でも療育に預けて教えていただくだけでは、それ十分じゃないっていうのもわかっているし、うんうん、ただただ、やっぱでもじゃあ、どっから手つけたらいいの？っていう意味ではやっぱりこういうペアレントトレーニングっていうのはね、すごく大事なきっかけになるような気がする。
そうですね。うんうん、本当にもう取っかかりっていう感じで、うん、いろんな方に知ってもらいたいなっていうの
を、うん、大前さんがね、その、うん、ほら療育もされてたっていうのあるんだけど、うんうん、もともとそのこれを皆さんにぜひぜひ知ってほしいなって思ったきっかけみたいなのあるの？
あ、そうですね。私は三田市に住む前は宮城県に住んでいて、うん、幼稚園で先生として6年働いてたんですけど、その頃はまあ今から約20年ぐらい年齢バレるんですけど、うん、
大丈夫大丈夫よ、逆算弱いから。
で、まあその当時は発達に遅れのあるお子さんが通うそういう療育の現場とかっていう施設があまりね、うん、なかったと思うので、うん、でも私も実際聞いたことがなかったので、うん、まあそのクラスの担任を持った時に一人か二人こう保育室を、うん、飛び出したりとか、うんうん、泣き止んで、泣き続けて、うん、泣き続けて、感
触、
そうですね、感触が続いてるっていうお子さんがいらっしゃったんですけど、うん、まあその時に困ったから先輩の先生に聞いたり、うん、まあ本を読んだりっていうのをしたんですけど、うん、まあ、抱きしめてあげましょうとか、うん、いっぱい遊んであげてくださいとか、うんうんうん、じゃあそこは知らんぷりしましょうとかっていう、こう、いろんな指導法が、指導法は多分あったと思うんですね。でもこう、いろいろありすぎて、何が正解かずっとわからずにいて、こう、もやもやした気持ちのまま、まあ、幼稚園は退職したんですけど、まあ、三田市にこう引っ越してきて、まあ、ゾウさんの足音でのこう勤務をきっかけに、うん、その頃幼稚園で働いていた時のこのモヤモヤした子どもの困った行動にアプローチできるっていうことを学んで、なんかすっごいこうストンと降りたんですよね、本当に。こう、うんうんうん、あ、こういうことだったんだ。感触はなんで起きてるんだろうとか、なんでこの子は部屋を飛び出してたんだろうっていうのが、すごいよくわかって、すごいこう、本当に腑に落ちたので、まあこれはちょっと、ね、いろんな方に知ってもらいたいなっていう思いがありましたね。はい。
なんか、そうなんだよね。なんかやっぱりプロの皆さん、ね、保育されておられる先生方だったりも、みんながみんなその知識を持ってるかって言ったらまた別の話で、何かをきっかけで、ね、やっぱりそうやってお前さんのように、悶々と、本当にこれでいいのかなとか思いながら、 いてる人の方がもしかしたらまだまだ多いかな、ね、やっとこの10年ぐらいだよね、この
そうですよ ね
発達に関してお話が出たりとか、
ね、
やっぱり療育とかね、そういうこと聞く、日本で聞くようになったのって10年そんなもんじゃないかな。でまあ、もうずっとそういうお子さんはいらっしゃったんだろうけど、アプローチしていく方法であったり知識っていうのは本当につい最近だと思うんですよ ね、なんかでもそれに出会えたことで大前さんの中でやっぱり療育から自分たちだけがこう関わる以上に親御さんにもぜひ関わってほしいっていう夢が出てきたっていうことなんですよ ね、はい、実際それを追いかけ続けれてる理由、は何かあるんです。でももちろんそうやってね日々保護者の方とやり取りしてたりすることからずっとそういう夢がね大事って思い続けてはいるとは思うんだけど、それをこう支えてくれてるものってあるんですか。
そうですね、まあそのもちろんね出会ったお子さんがすごい成長してるっていうねこともすごいもちろんそうなんですけど、やっぱり自分で学んだ得た知識がこう実践してお子さんの役に立ってるとか親御さんの役に立ってるっていうのがすごくこう私の夢というかそこを支えてるものだなっていうのは思います。
学んだ知識とやっぱり経験、はい、使ってアウトプットってことですよね。
そうですね、はい、
そこが難しいね、
難
しいのはなんか知識そうインプットアウトプット、うん、すごくベーシックで大事なことなんだけど、なかなかそのアウトプットを実感できる時がね、なかなかなかったり、意識すればいいのか、意識すればいいんだよね、うんうん、きっと ね、
ね、
それを自分がアウトプットできてるってね、うんうんうん、
あ、それも、まあ、ペアレントトレーニングの中にあったりします。だから自分の関わりが、はい、今日良かったよって言って自分にこう丸つける、
自分に丸しようって、そう
ね、
丸今日出したい、もう結構頑張った朝かもう今出したい私は丸を。そう、あ、そうね、
そう、子供の関わりに関して、あ、この言葉がけ今日上手にできたわっていうのをこう丸してってもらうと、う
それ大事、
そう、今日できアウトプットできたっていう、
もうあの幼稚園時代、
うん、
自分の振り返る余裕がないもんね。
確かにね、
そのそれをお互いに声を掛け合える余裕もきっとないんだわ、
うんうんうん、
だからやっぱり自分が自分に OK を出すっていうことを知る、
うんうん、
知っとく、
うんうんうん、
知っとけばよかったと思う今なんか、ね、もう、
うんうん、
今でこそねいろんな形でそういう大前さんが言われたみたいな知識としてあるけど、うん、これをまたもっともっと子供が小さい時に自分が得てたらもうちょっとちゃう向き合い方ができたんちゃうかなとは思いますよね。ぜひなんかペアレントトレーニングってすごいちょっと最初そうなんか私トレーニングされるのみたいなイメージはあったけど、 それをきっかけでやっぱり子供の向き合い方プラスアルファ自分との向き合い方、
あ、確かにそうですね、
が変わる可能性はありますよね、
うんうん、そうですね、うんうんうん、あのそうですね、これこの言葉がけ良かったなってね、やっぱり自分に振り返るっていうのもすごい大事だと思うし、で、そういうことで子供との関係もより楽しいものになったり、で、お家が明るくなったりとか、
より良くなりたい、ね、最近思春期ちょっと思春期よって思う、
ね、思春期ね、
おーって言われた、おーって何かなって思うけど、これはスルーした方がいいんかなとかそう、より良くなりたい、やっぱり、ね、楽しいね、
うん、
育児だったり、
うんうん、
楽しいやっぱり関係を ね、
ね、
みんなが作れるのがこのペアレントトレーニングになってくれたらいいなっていうのが大前さんのきっと気持ちなんですよね。
はい、ありがとうございます言っていただいて、
いやいやいや、まとめたよ
そうです、
あの、ま、実際ね、これからの私のあり方として大前さんが思っておられること教えてもらってもいいですか、最後に。
そうですね、これからもこう、うん、いろんな方々との出会いを大切にして、まあ、私が学んだことを親御さんに伝えられるきっかけっていうのがたくさんあったらいいなって思いますし、まあ、楽しく子育てできる方が増えて楽しい親御さんが増える三段になったらいいなっていうのはすごく思います
ね、
はい、
本当そう思う、本当にそう思う、それの、ね、やっぱり一つのツールとして ペアレントトレーニング、
そうです、
ぜひみんなに受け取ってほしいなと思います、はいはい、大前さんもねお母さんなんですもんね。
そうです、お母さんです。
何年と何年でしたっけ、
今中3と中1です。
わあ、もう何そのちょっとどうなのそこら辺、私まだ未知の世界だわ中3とか中1とかさ、どうなってくんの、関係性はどんな感じになるの。
あ、でもなんかそれこそこうなんて言うんでしょう、あの反抗期とか思春期みたいな、ちょっと一回抜けたかなみたいな感じで、まあ上の子はなってるかな今。
あ、一回抜けるの？
一回なんかこうシュンってなってて、なんか前ほど当たりはきつくないかなみたいな。
本当に。なんかとんがってた時期と比べると
。とんがってた時期と比べると。
そう。
まあ、いい距離。
あ、いいなぁ。そういうの、そういうの。そう、いろいろね、最近そんな話がよく周りで出てくるんです。やっぱり年齢がね、
そう、
年齢になってきてるので、ここからの道のりはなかなかまた面白いぞと思っている。
そうですね。
いる。
そう、面白いなって思ってもらいたいですね、子育てもね。
ぜひそんな話を、大前さんと。
はい、
ね、まあ、相談という名前はついてるんですけどね、おしゃべりがてら。
そうですね、
ぜひ寄っていただければなと思います、うん、はい、今日は大前さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、こういった形で女性の皆さんとお話をしながら、あっという間の時間びっくりなんですけど、これからも続けていきたいと思います。プロジェクトお花はですね、今年何してるのという話を時々聞いていただく機会がありまして、今年はですね、実はイベントはしないんですよ。そう、イベント立てというか、まあ大きなね、そうなんですよ、今までのような形はちょっとリセットさせていただいて、うん、地域の子育てサロンさんにお邪魔して、うんうん、私たちキャラバン隊って呼んでるんですけど、移動していくよ、移動ボランティアしておりまして、つい先日終わったんですね、うんうんうん、それこそ前の月に出ていただいたミラクルウィッシュさんの防災ブースも設置していただいて、うん、はい、でもうそれこそやっぱり久しぶり、この形自体がまず初めて、ミニマイズしたことも久しぶり、もういろいろドキドキだったんですけど、こうオープンの時間にゾロゾロお母さんたちが来てくれて、
すごい、
もう感動、もうすでに11時で泣きそうと思いながら、
すごい、
そうなんですよ。で開いてみると、本当にその首座り始めるぐらいの赤ちゃん連れのお母さんから、うんうんうん、もうちょっと子育てサロン終わったけど久しぶりに、まあまあキャラバン隊来るから覗きましたっていうお母さんだったり、うん、初めてのお母さんもいたし、あとね、地域なのかな、学園のね、子育てサロンさんに行かせていただいたんですけど、うん、はい、うんうん、シニアの方々も来てくださって、お孫さん用の着替えをちょっと買っとこうかなとかって言って寄ってくださったりして、思いのほか、多世代。
すごい。
で、させていただけました。はい、まあ、今回はですね、能登半島地震の、支援という形で私たち今動いてまして、そういった、ご報告だったり確認も、プロジェクトお花の SNS、インスタグラムで発信しておりますので、ご確認いただければな、と思っております。今日は、大前さんをゲストとしてお迎えしてお話しさせていただきました。大前さん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。